SDF は美ら海の先森陽気の皆さん、こんばんは。海上自衛隊美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は3月29日、あと2日で今年度も終わりですね。美ら海の先森の放送も今年度最後となりました。4月になると海上自衛隊にも新入隊員が希望と不安を胸に入隊してきますが、まずは教育隊での基礎教育頑張っていただきたいですね。さて、沖縄もそろそろ本格的な海開きのシーズンとなりますが、まあリスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントはハラちゃん&ヨネちゃんのお二人です。ではハラちゃんからご挨拶お願いします。
はい、わかりました。美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。アシスタントのハラちゃんこと原田三宗です。沖縄は春を通り越して夏の気配が感じられる季節となり、ワクワクしている今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。では今夜も張り切っていきますので、皆さんよろしくお願いします。ではヨネちゃんにマイクをお渡しします。
はい、美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。ヨネちゃんこと米崎一志です。アシスタントも少しずつ慣れてきましたが、マイクを前にするとまだ若干緊張してしまうのですが、今夜も皆さんに海上自衛隊のことを頑張って伝えていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。
はい、はらちゃん、よねちゃん、ありがとうございます。さて今夜も始まりました美ら海の先森。沖縄は毎日暑いですが、風が心地よい季節となりましたね。
そうですね、2月から3月初旬は寒暖の差が激しく体調管理大変でしたが、今の季節は過ごしやすいですね。
そうですね、まあこの季節にはね、春休みを利用した家族旅行や卒業旅行で沖縄を訪れる方も多いんですよ。
そうなんですね、沖縄の観光シーズンは夏かと思っていましたが。
もちろんね、夏休みの時期は多くの観光客が訪れますが、マリンスポーツを楽しむ方が多いですね。私も今年の夏はサップでも始めようかなと考えています。なお沖縄通の方は、まあ、この時期ですね、3月中旬から4月初旬の時期に来られる方が多いんですよ。それではお待たせいたしました。今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは第5整備補給隊航空機整備隊で勤務しています金城市長です。金城市長、まずはお聞きの皆様へ自己紹介を兼ねてご挨拶よろしくお願いします。
はい、わかりました。美ら海の先森をお聞きの皆さん、はじめまして。第5整備補給隊で勤務している金城市長です。専門職種は航空機体整備員です。出身は沖縄県の嘉手納町で、道の駅嘉手納の名物長方形のビッグハンバーガーを頬張りながら、屋上展望台から米軍の嘉手納基地の滑走路を一望することができます。趣味は釣りとバイクです。磯釣りは釣って楽しみ、自分でさばいて刺身に食べてと二度楽しめます。あとバイクでツーリングに行った東海岸の瀬崎灯台跡展望台から見る景色は絶景ですので、一度行ってみてください。特技は高校まで部活で頑張っていたソフトボールで沖縄県大会で優勝しましたが、コロナ禍だったため残念ながら全国大会は開催されませんでした。最近はシュノーケリングやボディーボードなどのマリンスポーツや筋トレにハマっています。ラジオ出演は初めてなので、今夜は手柔らかにお願いしますね。
金城市長、ありがとうございます。道の駅嘉手納のハンバーガー食べたことありますよ。本当に大きいですよね。長さ20センチぐらいあるんじゃないかな。
確かそのぐらいありますよね。500ミリのペットボトルぐらいの長さがあったと思います。
ですよね、まあ、注文を受けてからね、焼き上げるので熱々で美味しいですよね。
美味しそうですね。今度行ってみたいです。
私も食べてみたいです。今ちゃんのおごりで
いいですよ。まあ2人ともね、ラジオアシスタント頑張ってるので、今度時間見つけていきましょう。
はい、
では今夜は第5整備補給隊の金城市長をゲストにお迎えして4人でお送りします。原ちゃん、ヨネちゃん、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では本日も皆さん、ゆたしくうにげーさびろー。
ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト金城市長にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは海上自衛隊における航空機体整備職種の仕事内容などについて説明していただけますか。
はい、わかりました。航空機体整備員は固定翼の機体整備になれば、主として航空基地で勤務し、回転翼の機体整備になると航空基地とヘリコプター搭載護衛艦で勤務することが可能です。 また航空機体整備員の仕事は海上自衛隊が使用する航空機の胴体、翼、足を含む機体構造物を全般の整備を担当します。また金属加工、板金、溶接、塗装や非破壊検査装置などを実施します。なお希望と適性があれば専門課程の教育を受けて機上整備員、通称 FE、 フライトエンジニアとも言いますが FE として航空機に搭乗して活躍することも可能です。また回転翼の整備員はチャンスがあれば砕氷艦しらせに乗り込み南極に行くことも可能です。
ありがとうございます。航空機の種類によって勤務できる航空基地も異なるんですね。
そうなんです。那覇航空基地は固定翼部隊なので固定翼の機体整備員が勤務しています。
あと先ほどの仕事の内容のお話の中に聞き慣れない非破壊検査という言葉があったのですが、非破壊検査とはどのようなことを行うのですか？
非破壊検査とは簡単に言うと検査する対象物を壊さずに内部の傷や亀裂などの劣化状況を調べることができる技術で、拡大鏡や CCD カメラを使う目視点検から浸透液を使う浸透探照試験の他にも赤外線調査等たくさん検査方法があります。
なるほど。では次の質問よろしいですか？
はい。
航空機体整備の業務に対してのやりがいについてお伺いしたいのですが。
やりがいですか？そうですね、航空機の整備は航空機を運用するにあたって必要不可欠でありとても重要な仕事だと思います。また航空機を運用する搭乗員の命を預かることになるので基本を徹底とするとともに整備員として責任感を持って確実な整備作業に取り組んでいます。整備作業は縁の下の力持ち的役割で結構な労力が必要ですが、自分が整備した航空機が離陸していく姿を見たとき、また任務を終えて無事に着陸する姿を見たときには充実感や達成感を感じ、航空機や搭乗員にお疲れ様でしたと感じています。このような責任感と充実感や達成感を持てる職種に従事し、それが国を守る任務につながっているということにやりがいを感じています
ですね。航空機の整備員は発動機、武器、電子、電気計器、機体整備等多くの職種があり、どの職種も航空機を運用するにあたって必要不可欠ですもんね。それぞれの職種の隊員が整備員としてのプライドを持って航空機の整備を行っていますから、安心して航空隊の隊員も任務に臨むことができるんですね。では次の質問は私からお伺いします。金城市長が海上自衛隊に入隊した動機やきっかけをお話しいただけますか？
入隊した動機ですか？動機というほどの理由ではないんですが、私の父が元航空自衛官、兄が元陸上自衛官でしたので、僕が海上自衛官になったら親子で陸、海、空、自衛隊を制覇だなぁとか思いながら受験したのが入隊のきっかけです。
なんか、ね、面白いですね。
もちろんそれだけではなく、学生時代から自衛隊の話や父や兄から聞いていて、組織の基盤がしっかりとしていること、また福利厚生や休暇の体制が充実していることなんかも決め手の一つでした。それと体力練成のために運動することも自衛隊の任務の一つだと聞いていたので、体育会系の自分には海上自衛隊が最良の選択肢かなと思い入隊を決意しました。
親子で陸海空自衛隊制覇とはすごいですね。
だよね。入隊したきっかけが珍しいというか面白いというかね。でも自分の周りからね、自衛隊の情報が聞けるのはいいことですよね。
それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。金城市長も引き続きお付き合いください。
はい。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナー様からお便りが届いていますのでご紹介いたしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、では最初のお便りはラジオネームブルーシールさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみに拝聴しております。先日西部方面隊音楽隊祭りに参加したところ、沖縄から 第3海兵機動展開部隊音楽隊がゲストでいらしてました。プログラムの紹介では海兵隊で唯一の機動展開部隊音楽隊と記載されていました。とても興味深かったです。演奏も素晴らしかったです。コンサートが終わった後にお土産に海上自衛隊のカレンダーをいただきました。また海上自衛隊の募集のパンフレットもいただきました。ちなみに西部方面隊は陸上自衛隊です。3月には西部方面隊の記念行事に参加させていただきますが、関越行進や音楽演奏がとても楽しみです。暖かくなってきて自衛隊のイベントがたくさん開催されていますので、とても楽しみです。ところで質問です。アメリカの海上で艦船による戦闘を主に行う海軍に対し、海兵隊は敵地への上陸作戦を専門に行う軍事組織ということですが、合同訓練の時は海上自衛隊と一緒に訓練するのでしょうか、それとも陸上、海上、航空合同ですか。リクエストは2024年3月1日に公開された映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーバンディのタイムパラドックスをお願いします。春にはたくさんの自衛官の新入生が教育隊に入隊されますね。応援しておりますので、余暇も楽しみながら頑張ってくださいとのお便りいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームブルーシールさん、お便りありがとうございます。新型コロナウイルスの影響も少なくなってですね、自衛隊のイベントも多く開催されていますので楽しんでくださいね。さて、ご質問いただきました日米合同訓練ですが、相互運用性及び日米共同対処能力の向上のために行われています。訓練の役割、任務等により対応する自衛隊の部隊も違っていますが、陸海空自衛隊合同で行う場合もあります。どの訓練も我が国の安全保障の基軸としての日米安保体制に重要な役割を担い、我が国の平和独立及び安全の確保に必要なんですよ。ちなみにこの日米同盟は今年で64年目を迎えるんです。あと新入隊員が部隊研修に来た際にはブルーシールさんの激励のお言葉も伝えておきますね。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の咲森のパーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。2月9日の放送拝聴しました。衛生員のお話興味深かったです。航空機の搭乗員や潜水艦でも活躍できる機会があるとは羨ましいです。ところで海上自衛隊にはいろいろな職種がありますが、最初に自衛官候補生として入隊してからどのくらいのタイミングで自分の職種を決めるのでしょうか。自衛官候補生が入隊してからその職種に配属するまでの流れを簡単に教えていただけないでしょうか。それではこれからもラジオを楽しみにしています。リクエストはキャンディーズの春一番とのお便りをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。ご質問いただきました。自衛官候補生の入隊から職種が決定されるまでの流れですが、入隊直後には職種を決めるための参考となる各種検査及び第1回目の職種希望調査を行います。その後、艦艇公開実習、航空実習及び機関実習を経て、各職種についてある程度理解させた上で入隊後約1ヶ月に第2回目の希望調査を行います。入隊後約2ヶ月頃に各自の職種が小職域予定者として決定されます。入隊後約3ヶ月目に要員別の教育が始まるとともに、以前に希望調査を行った希望勤務地を参考に教育隊就業後の勤務地が決定されます。その後面談を行い、入隊後約4ヶ月頃に職種及び勤務部隊が決定され、 それぞれ指定された部隊で約2ヶ月の部隊実習が行われます。以上、簡単に説明いたしましたが、もっと詳しく知りたい方は防衛省のホームページをご覧ください。あと、教育隊ではその他にも探偵訓練や手旗訓練、行進や初動作などの基本教練と海上自衛官として基本的な教育を受けます。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネームブルーオーシャンさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の咲森スタッフの皆様、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームブルーオーシャンです。いつも楽しく放送を聞かせていただいています。先日の放送では私の拙いご質問に丁寧なご回答ありがとうございました。海上自衛隊の専門教育のシステムがしっかりしていることに感心しました。あと、今ちゃんの弾き語りへのリクエスト曲、お忙しい時期に無理言ってごめんなさい。
いや、大丈夫ですよ。
流していただければオリジナル曲でも大丈夫ですので、ご無理をなさらずに。さて、ご質問ですが、 SDF アワーの各放送回で沖縄地方のククル君のユンタクアワーの配信が終了するとおっしゃっていましたが、今後どのような形になるのか心配しています。お話しできる範囲で構いませんので教えていただけると幸いです。リクエストはかりゆし58の終わり始まりをお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームブルーオーシャンさん、お便りありがとうございます。まあ、弾き語りの件ですが、こちらこそ申し訳ございませんでした。3月8日の放送で無事演奏できましたので、お聞きいただけたでしょうか。またリクエストお待ちしてます。さて、ご質問いただきました。新年度からの SDF アワーの放送ですが、ご安心ください。今まで通り、各自衛隊はこれまで通り行いますし、沖縄地方の枠については SDF アワー番外編として各自衛隊からいろいろなコンテンツを持って発信を考えていますので、引き続きお聞きいただけると嬉しいです。
それでは引き続きお便り紹介します。次のお便りはラジオネーム旧高齢のドラえもんさんからのお便りです。
ドラえもんつながりですね。
はい、今ちゃん、そして今ちゃんを支えるアシスタントの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。昭和時代、若者の宿ユースホステルでよく歌っていた山本幸太郎とウィークエンドの岬巡りをリクエストお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃん、お願いします。
はい、ラジオネーム旧高年のドラえもんさん、いつも楽しく聞いていただきありがとうございます。まあ、今後もね、皆様が楽しく聞いていただけるような番組作り頑張っていきますので、応援よろしくお願いしますね。
今夜のお便りは以上です。たくさんのお便りありがとうございました。ではそろそろゲストの話題に戻りましょうか。
はい、戻りましょう。
では次のご質問ですが、航空機体整備職種において取得するチャンスがある資格とかありますか？
はい、航空機体整備員が取得可能な資格及び免許は JIS 溶接、ガス溶接技術者、一般毒物劇物取扱者、非破壊検査技術者、大型牽引免許、クレーン、フォークリフト、危険物取扱主任などたくさんあります。
本当にたくさんの資格などが取得できるチャンスがあるんですね。
ですね。専門的な基礎知識は海上自衛隊の専門課程で勉強できるので、受験には有利なんですよ。
そうなんですね。では次の質問ですが、金城市長が沖縄勤務においてチャレンジしてみたいことがあればお話しいただけますか？
そうですね。まず職務上では板金の技術を磨くことです。あとは先ほどからの話にも出てきている非破壊検査技術者の資格試験を今年受験予定ですので、試験勉強も頑張っていきたいと思っています。
資格の取得はね、仕事の幅も広がるし、将来的に役に立ちますので頑張ってね。
はい、頑張ります。
非破壊検査技術者の資格試験って難しそうですね。
そうですね。 種類によってはレベル1から3まであって、レベル1の合格率は約 50% だそうですので、まずはレベル1の合格を目指して頑張ります。
ではプライベートでチャレンジしたいことは何かありますか？
そうですね、プライベートでは今ちゃんもやってみたいと言っていたマリンスポーツのサップに挑戦したみたいですね。
あ、サップいいよね。なんか沖縄の海をね、まあったりと住むのって癒されそうだよね。
ですね、頑張って習得しましょう。
はい、頑張りましょう。
あとは車を購入してドライブとかにも行きたいですね。
まあ、車を持っていたらね、行動範囲も広がるので、いろいろなところにも行けるからね。さて、話変わりますが、金城市長は海上自衛隊に入隊後はどのような部隊で勤務したのかな？
はい、高校卒業後、佐世保教育隊に入隊して、教育隊就業後は現在の第5整備補給隊に配属されました。それからつい最近まで航空機体整備の専門課程に入校していて、先月末に那覇に戻ってきたばかりなんです。
そうなんだ。戻ってきたらいきなりラジオゲスト抜擢されたわけなんだね。
いえ、ラジオゲストのお話は教育機関入校中に連絡があり、前から一度出演してみたかったのでお受けしました。
ありがたいですね。ありがとうございます。まあ、そう言ってくれると嬉しいですね。では最後の質問になりますが、金城市長が思う海上自衛隊の魅力をリスナーの皆様にお伝えください。
魅力ですか。
はい、
まず自衛隊は特別職国家公務員という身分が保障されていること、
うん、
あと入隊の動機でも話しましたが、各種施策や福利厚生が充実しており、安心して仕事に打ち込めることが魅力の一つです。
なるほど。
他にも E、職、住が保障されていることや、オンとオフがはっきりしているので、プライベートも充実した時間が過ごせることなどあります。また各種専門職種の教育体制が確立されており、自分の適性に合った職種で仕事できることも魅力ですね。最近まで千葉県の下総航空基地にある教育機関に行っていたのですが、教育機関には全国から隊員が集まるので、たくさんの知り合いができることや、休日には東京や箱根等足を伸ばし充実した時間を過ごせたのも魅力ですね。
はい、金城市長ありがとうございます。ですよね、私も教育機関で知り合った同期と、まあ、未だにね連絡を取り合い、まあ、出張や旅行に行った際には会いに行ってですね、まあ、思い出話に花を咲かせていますよ。それでは第5航空軍からのお知らせです。原ちゃんよろしくね。
はい、第5航空軍チラウミの関森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど、番組で紹介させていただいた方には漏れなくチラウミの関森から広報グッズをプレゼントいたしますので、お便りお待ちしております。なお、この番組へのお便りなどは海上自衛隊第5航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコンタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空軍を検索してください。また第5航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆さんぜひフォローをお願いします。
原ちゃんありがとうございます。あと今夜はもう一つお知らせがあります。まあ、先ほどお便りの紹介の中でもちょっとお話ししたんですけども、まあ、令和6年度4月からの SDF アワー、まあ、沖縄地方が、ね、発信していたククル君のユンタクアワーが終了し、その枠を、ね、陸海空自衛隊が SDF アワー番外編として、まあ、各自衛隊音楽隊の演奏や過去の記念放送のほか、まあ、各種イベント情報などなどのコンテンツを発信していきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。またできるかどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、リスナーの皆様からね、 SDF アワー番外編でやってもらいたい企画などがございましたらお便りください。ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの金城市長にラジオ出演の感想をお聞きしましょう。ではお願いします。
はい、ラジオ出演の感想ですが、
はい、
この番組は以前から出演してみたいと思っていたので楽しい時間を過ごせました。
あ、こちらこそありがとうございます。
また普段は自分の専門職の仕事が多いので気分転換にもなったし、広報ラジオを通して皆様に海上自衛隊のことをお伝えできたことを嬉しく思います。ラジオを聞いている皆さん、海上自衛隊はいい職場ですので、死んだに迷っている人は各部隊でのイベントや募集広報イベントに参加して自分の目で確かめてみるのもいいかと思いますよ。
ありがとうございます。なお、自衛隊の各種イベント等の情報はですね、お近くの自衛隊協力本部や防衛省のホームページにも告知していますので、自衛隊イベント情報で検索してみてくださいね。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの金城市長、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲森を応援してくれるかな。
いいさー。 SDF アワー美ら海の咲森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。